ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。最近のトピックをご紹介します。8月30日午後、衆議院参議院の両院において、民主党の野田佳彦衆議院議員が第95代目の内閣総理大臣として指名され、9月2日に新内閣が発足しました。そして拉致問題担当大臣には山岡健二衆議院議員が任命されました。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月9日、中朝関係の現状について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
現在の中朝関係を北朝鮮の観点から見ますと、2つ指摘すべきところがあろうかと思います。第一は、現在の北朝鮮は中国に依存せざるを得なくなっているという点が、やはりこれは特徴であろうかと言えるかと思います。韓国のイ・ミョンバク政権の下で、韓国に対する依存度というものが相当減ってきましたので、それが一つの大きな理由になると。ではもちろん、南北の間でケソンの工業団地についてのプロジェクトは進行いたしておりますが、その結果貿易も毎年増えるということにはなっています。しかし大事なことは、それまで食料と肥料が毎年、韓国から援助があったというものがイ・ミョンバク政権下でなくなりました。あるいは北朝鮮から見ますと、やはり韓国が、インフラに対して、投資をしてくれるという期待があろうかと思いますが、それも現在のイ・ミョンバク政権下では全く無理であると、そういう状況があろうかと思います。でさらにアメリカに対しても期待外れといいますか、オバマ政権下で、米朝関係の改善というものが全然進んでいない。あるいは日本に対しても日本との関係改善が進まないという、そういう状況下において北朝鮮は嫌がおうでも中国に依存せざるを得ないという、そういう状況になっているかと思います。で2つ目に、従ってと言うべきでありますが、現在の中朝関係というのは、いわば金日成、キム・ソン時代の中朝関係のパターンに、非常に近くなっているといいますか、戻ってきているということが言えようかと思います。具体的には、キム・ジョンイル国防委員長は、今後毎年中国を訪問するということになるのではないかと、時には年2回ということも当然あり得るということであります。実際昨年、 金正日国防委員長は2回中国を訪問いたしましたし、今年も5月に、中国を訪問いたしました。もちろん、そうしたことができる背景には、昨年の9月に金正恩氏が、後継者として、表舞台に登場いたしました。で、その金正恩という後継者を中国も認めているという状況下におきましては、金正日国防委員長が、北朝鮮を留守にしてもですね、その間は後継者がきちっと留守を守るという、そういうことができているということが一つの要素になっていようかと思います。金日成時代というものを振り返ってみますと、1954年から93年の間に金日成主席は39回中国を訪問いたしました。年2回行ったこともあるわけでありますが、ともかく毎年毎年金日成国家主席は中国を訪問したわけでありますが、これと同じようなことが、今北朝鮮では起きつつあると考えていいかと思います。また今年の8月に金正日国防委員長はロシアを訪問いたしまして、メドベージェフ大統領と首脳会談を持ちました。ロ朝間の首脳会談は9年ぶりということでありますが、こういうロシアに対するアプローチというものも、中国に依存しすぎないように、中国に対するあるバランスとしてロシアに、接近をするというのも、これも金日成時代を彷彿とさせるものであろうかと思います。今後の中朝関係というのはどのようになっていくかという観点では、とりわけこれは中国側がどう考えるかということが大きな意味を持ってくるかと思いますが、まず北朝鮮の核開発、そしてミサイル開発という点につきましては、中国はその北朝鮮の核兵器もミサイルも自分には向いていないと、自分に対する脅威ではないという見方を取っていると思います。ただし北朝鮮の核兵器あるいはミサイルというものがアメリカ、日本、韓国を過度に刺激して、その結果アメリカや日本および韓国が、アジア太平洋における地域におけるその軍事活動というものを活発にいたしますと、これは中国に大変不利だという見方を取っているようでありますので、その点は考えているというのが中国の姿勢かと思います。経済面で言いますと、現在中国は北朝鮮の最大の貿易相手国でありますが、こういう傾向は今後も続いていくであろうと。あるいは中国からの観光客というものも増えておりまして、1万人から2万人という年間で多くの観光客が行くようになりましたが、これもこのまま続くであろうと。問題は直接投資ということになろうかと思いますが、これは北朝鮮が市場経済原理というものにのっとって行う限り、中国は北朝鮮に対する、直接投資も続けていくのとか、そういうことが考えられるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致問題に対する日本政府の取り組みのうち、日朝間のやり取りとして2004年5月に行われた第2回日朝首脳会談とその後の動きについてご説明します。第2回日朝首脳会談では、拉致問題はどのように取り上げられたのでしょうか。2004年5月22日、小泉総理が再度訪朝し、第2回日朝首脳会談が行われました。この会談では、拉致問題をはじめとする日朝間の問題や、安全保障上の問題などが議論され、拉致問題に関し、一定の前進が見られました。結果、北朝鮮側は、5人の拉致被害者のご家族の帰国に同意しました。それにより、 千村康さん、吹江さんのご家族、蓮池薫さん、由紀子さんのご家族合わせて5人がこの日日本に帰国しました。また曽我ひとみさんのご家族3人もその後インドネシアで曽我ひとみさんと再会し、7月18日に日本の地を踏みました。またキム・ジョンイル国防委員長は第2回の首脳会談の席上で、安否不明の拉致被害者の方々について直ちに真相究明のための調査を白紙の状態から再開すると約束しました。この第2回の首脳会談以降には拉致問題に関してどのような動きがあったのでしょうか。第2回日朝首脳会談の結果を受け、2004年の8月、9月、そして11月の3回にわたり、日朝実務者協議が行われました。この協議を通じ、北朝鮮側から安否不明者に関する再調査の結果とともに、情報や遺骨とされる骨の一部などの物証が提供されました。しかし、情報の裏付けとなる具体的な証拠は全くなく、しかも遺骨とされた骨の一部からは本人のものとは異なる DNA が検出されたとの鑑定結果が出るなど、北朝鮮側の対応は全く誠意を欠いたものでした。結局8人死亡、2人は北朝鮮に入ったことを確認せずとの北朝鮮側の結論は変わりませんでした。このあと2006年2月、北京において日朝包括平行協議が開催され、翌2007年にはベトナムのハノイとモンゴルのウランバートルで2回にわたり日朝国交正常化のための作業部会が行われました。日本政府は改めてすべての拉致被害者の帰国、真相究明、拉致被害者の引き渡しを強く要求しました。しかし、2007年3月の作業部会では、北朝鮮側は、拉致問題は解決済みとの従来の立場を繰り返しました。また、同年9月の作業部会では、日朝平壌宣言にのっとり、諸懸案を解決して国交正常化を早期に実現するため、日朝双方が誠実に努力することが合意されたものの、拉致問題について具体的な成果は得られませんでした。以上、第2回日朝首脳会談とその後の動きについてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松木薫さんのお姉さんである、斉藤文夫さんからのメッセージです。このメッセージは、昨年9月に収録したものです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それではお聞きください。
文夫です。北朝鮮に拉致され30年経ちました。長すぎますね。母、スナヨも床に寝たきりで13年、あなたの帰りを待ち続けています。何度も命の危険がありましたが、一目会いたい、その気持ちだけで生き続けています。時には涙目で私に何か訴えるような仕草をします。私はわかります。カオルに会いたい、手を握りたい。ふみちゃん、お願いですから私の前にカオルを連れてきてください。あなたの好きなところてんも作ってあげれないけど、カオルの顔を見たら 大好きなお父さんのそばに行きますからというような仕草です。北朝鮮のどこかで苦労しているのではないか、助けてあげることもできない、どうしたらいいのという気持ちが私にひしひしと伝わってきます。カオルの人生は何だったのでしょう。姉の私が変われればよかったりと思います。今はまだ、助けてあげられなくって本当にごめんなさい。父の墓参りに行くと手を合わせ、カオルを助けてください、母に会わせてください、お願いしますと言っています。父も絶対助けてくれると信じています。目を閉じていると父の笑顔が忘れられません。それはカオルが生まれた時、私たちに男の子だよ、これを何度も嬉しそうに繰り返していたことです。カオルも日本にいればいろんなことに挑戦できたのであと思うと心が痛みます。でも日本に帰ってこれればできることはたくさんあります。また母スナヨがカオルに会えるまでは姉ちゃんも母の看病に勤めさせてもらいます。二人の笑顔が早く見たいですね。カオル、希望を捨てないでください。夢は叶うと思って体を大事、絶対助けますから、強い心で待っていてください。辛い時は布団の中で泣いてもいいのですよ。姉ちゃんも布団の中で涙しますから、早く再会できるといいですね。ふみねえより。
松木香織さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木香織さんのお姉さんの斉藤文夫さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲 NSP の夕暮れ時は寂しそうをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、 全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。